御言葉に心を留めたいと思います。先ほど司会者が開いてくださいましたけれども、もう一度第一ペテロの一章14から19までを購読をさせていただきましょう。第一ペテロ一章13節から19節まで、よろしいでしょうか。それでは私は奇数、皆さんが偶数、お願いします。ですから、ごめんなさい、14、14からいたします。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、それは私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。ご承知のように、あなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、本当は今日皆さんにこの賛美歌の歌詞が配れてるんですか。ですから歌おうかなと思ったんですけども、やめることにいたしました。いきなりでもちょっと難しいから。でもこの中に横文字のわかる方、キングスハイウェイと書いてありますね。いいですね。私歌いたいんですけども、まあやめておきます。今日はカラスのような声ですので、でもキングスハイウェイ、王様の王道である。王様の王道っておかしいですけど、私がこのシリーズの題として、清めのハイウェイというのを選びましたのは、王様が通る、王様が定めてくださった、いわゆる王道としての道なんだということを、強調したかったからでございます。で、先月は、この言葉そのもの、イザヤ書の35節から、清めは天国に至るハイウェイ、王子であるということを学びました。で、今回から少しそれを小分けにして、入り口とか途中とかゴールとか、そういうふうに分けていきたいと思っております。今日は清めということは神のご期待であるテキストに、第一ペテロの一章の15節を、メインのテキストとして選ばせていただきました。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。で、続いて16節のところに、私が聖であるからあなた方も聖でなければならないというふうにして、その理由付けが書かれています。で、この理由付けのところはレビ記からの引用なんですね。で、こういうふうに旧約聖書に書いてあるよ。だからもっと強い意味で新約聖書ではこのことが実行できますよという意味で引用されています。今日のお話を二つに分けて、そのレビ記に書かれている聖というアイディア、それから新約聖書で実現した清いということのアイディア、その二つを、学んでいきたいと思っています。皆さんこの小さなメモを持っておられると思います。で、聖という言葉、レビ記にはたくさん出てきまして、だいたい50回ぐらい、あるいはもっと出てくる言葉であります。で、その聖という意味は何かと言いますと、これは区別をする、クワドシュというヘブル語から来ています。何回か説明するので皆さんもまたかと思われるかもしれませんけども、私はここにハンカチを持っております。 このハンカチは私の顔を拭くために性別されております、区別されております。床が汚れたから大変だと思って床をさっさっと拭いて、そのハンカチで私の顔を拭くということは決していたしません。区別をするんですね、私たちは。何でも違いますか、何もかも一緒ということはありえないと思います。まあ私たちの子供の話をすると、だからもう礼拝出たくないって後で叱られそうですが、ちょっと許させていただき、私たちが正しい日本語をあんまり教え損なったという実例であります。何でもこのキレは雑巾だ、だからもう子供たちは雑巾というふうに頭に入っておりました、ね、テーブル服から雑巾持ってきて何でも雑巾になってしまって、困ったことがございました。まあ、これは子供を責めているのではなく、ちゃんとした日本語を教え損なった親の責任ということで話をしております。何でもかんでも雑巾じゃ困るわけですね。テーブルはテーブルを拭くもの、区別をされています。私たちの日常生活でもそうだと思います。で、この神様は清いお方で、この全ての世の罪から離れて区別をされているお方だということを、このレビ記の中では具体的な礼拝の形で、あるいは日常生活の中で彼らはいわゆるオブジェクトレッスンをされたのであります。オブジェクトレッスンというのはもう体で覚えるようにということであります。で、この私が聖であるからあなたが持ったも聖でなければならないという言葉がどういうところに出てくるかと言いますと、今度はレビ記に行きますので、ペテロの中に何かちょっと紙を挟んでおいてください。そして今度はレビ記に行きます。どういうところで彼らはこのことを学んだのであろうかということを見たいと思います。はい、11章レビ記というのがありますね。創出レビ3番目、その3番目の11章45節をお読みします。よろしいですか。そこにこの私が聖であるからと書いてあります。1、まだ探してますか、大丈夫ですか。レビ11の45、1の3、私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出した主であるから、あなた方は聖なるものとなりなさい、聖であるからと書いてあります。この11章はずっと皆さん目で追ってみて何が書いてあるかっていうことが分かりますか。これは食べて良いもの、食べてはいけないもの、2つをきちんと区別をしなさいという意味で語られています。で、皆さんは聖書を神の言葉と信じていらっしゃいますか。聖書は従わなければいけないものと思っていらっしゃいますか。新学生に聞きますでしょ。あなたはレビ記の11章に従っていますか。いない。ちょっと正直ですね、首を振ってくださいました。この中で私たちが完全に多分今日掟を破っただろうなと思うのは豚ですね。私たちはもう豚さんを大好きで食べておりますけれども、この中にはそのことはいけないとちゃんと書いてございます。例えば7節、それに豚、これは蹄が分かれている、蹄が完全に分かれたものであるが反芻しないで、あなた方には汚れたものであると書いてあります。今日とんかつを食べた人、ソーセージを食べた人、ハムを食べた人、みんなこれは神様から叱られてしまいそうですね。これちょっと説明がいるんですけれども、私たちはこうした旧約聖書のいわゆる儀式的な掟ということについては主イエス様の十字架によって終わりとされている。ですから私たちは豚を食べて、とんかつを食べてもソーセージを食べても大丈夫なんです。けれどもユダヤ人にとっては今でもこの旧約聖書は守らなければならない掟です。 ですから、私たちのところに子どもたちのパーティーでね、あのイスラエル人を招きました。そして、パーティーを開こうともしたら、あのこれソーセージ入ってる、ハム入ってるってちゃんと5歳か6歳の子が神経質に聞いてきます。あ、大丈夫大丈夫、これ入ってない、鳥だけ。そうすると喜んで食べました。中にはあの生煮えのイスラエル人もおりましてね、そんなの構わないって言って食べた人も私の友達で言いましたので、二通りイスラエル人にもあるんだなと思いましたが、まあ大半のユダヤ人はちゃんとこの規定を守っています。なんででしょう。ここで良いもの悪いもの、汚れたもの清いもの、これは特別に中国でですねできたものとか、そういうような意味とか、毒が入ってるか入ってないかとか、汚染されてるかしないとか、そういう衛生学的な問題ではなくて、つまり私たちが区別をするということの大切さを教える。何でもかんでももう無意識にパッパパッパ口の中に入れちゃいけないんだと、ちゃんと良いものかいけないものかを区別をしなさいということを、彼らは食べ物という毎日毎日私たちがお世話になるところの食べ物を通して勉強していったわけであります。それから19章に行きます。19章、ここにもまた同じ言葉がございます。2節です。はい、ご一緒にお読みしましょう。1、2、3。イスラエル人の全回収に告げて言え、聖であるからあなた方とならなければならない。でこれは18章ずっと見ていただけますと、非常にその性的な意味での不道徳、乱れ、あるいは近親婚であるとか、あるいは動物と交わるとかね、ちょっと気持ち悪いですね、そういうようなことをしちゃいけませんよ、あなた方は神の民なんだから、そういう気持ちの悪いことをしている周りの人たちの真似をしてはいけない、区別をされて清い生活を送らなければいけない。19章全体は10回を繰り返しています。ですから神の戒めを守って、他の子供たちと違う、他の人たちとは違う生き方をしなさいと言われたわけです。まあ、私は今でも小さい時に教えられた教会学校の教えとかいうもの、反面ちょっときつすぎたなと思う面と、でもあれはとても良かったなと思う面と、二通りございます。それは教会学校の約束という歌です。皆さんのうちでどのくらい知ってらっしゃるでしょう。教会学校の約束は、朝夕神に祈りをし、父と母と敬いて、兄弟姉妹睦まじく、その次は振るってるんです、芝居や活動に遠ざかり、盗み掛けごと戒めて、人をそ知らず喧嘩せず、いつも誠を口に。どうして芝居っていうのは出てくるかっていうと、あれですね、活動芝居、活動芝居から遠ざかりなさい。私たち活動芝居って見たことはないんだけど、歌としては覚えてるわけですね。そして人を愛して、犬猫や鳥といえども、いたずらに苦しめず、また折々の集まりにいで、キリストの、これは3番です。4番は高齢を守りて、世の中の子供と違う技をなせ、良きことするは神様の喜びたもを道増加しと、最後は増加しで終わってるんですね。それをまあ何にも分からない、もうその1年生から2年生の頃教えられて、だから今でも私は1番から4番まで言えるぐらい打ち込まれたわけです。だから芝居や活動に遠ざかってはいけない。ですから私たちは紙芝居も遠くからもう やっぱり見てたんですけどね、近くに行って飴買うほどまでには行けませんでした。それから映画館にも行っちゃいけない。ですから私たちは映画館に行くこと許されておりませんでした。学校で引率されていくときだけはよろしい。 それだけはいいけども、あのいい映画だからと言ってはいけない。それは必ず日本立てで悪い映画を抱き合わせになってるからって、まあそういう教育を受けました。他の子供と違う技をしなさい。で、私はよくその歌を考えてみると非常に立法主義的だなと今では思うんですけども、ある一面私は立法主義的なところで基礎が作られて、それから恩寵という恵みの世界を知らされたからよかったなと思ってます。あれずっとだったらちょっとこちこちの人間になっていたと思います。イスラエル人はそうだったんですね。最初はまずこちこち人間から始まったわけですよ。違うぞ、違っていいんだ、わざと違いなさい。さあ、もう一つ行きましょう。今度は20章の7節です。はい、これもご一緒にお読みください。3、はい、あなた方は自分の身を性別するなら、あなた方は聖なるものとなる。あなたが、私はあなた方の神主であるから。自分の身を性別しなさい。これは20章の前半に書いてありますけれども、モレクという偶像の神様に納める人、そういう人たちとちゃんと区別をしなさい。そういう人に悪い習慣に染まってはいけない。それからその真ん中のところに会員の問題が出てきます。まあしつこいぐらい聖書を読んでて、ちょっとこう早く飛ばしたいなっていうのはこういうところですね。なんでこんなしつこく書かなくちゃいけないんだろう。誰だと寝るものは、誰だと寝るものは呪われる呪われるって書いてあって、そして最後に26節、はい、ご一緒にこれもお読みください。あなた方は私にとって聖なるものとなる。主である私は聖であり、あなた方を私のものにしようと言い分けたからである。これはセックスの問題ですね。セックスの問題においてきちんとそれを正しく清く自分の体を使いなさいということですが、まあどうでしょうか。私は今この時これが書かれてからもう3000年以上も経ってるんですが、古いとは思いませんね。今でこそもう一度この問題をきちんとしないと、もう社会全体が滅びてしまう。今エイズの問題をですね、セミナーで取り扱おうかどうかということをちょっと先ほどの役員会でお話をしました。ものすごく増えております。もう2万人3万人というような統計が出ております。日本だけどね、もうアフリカはもう例えば3分の1とかそんな単位ですけど、日本でも増えております。それは統計上のことで、もしかしたならばもっと多いだろうと、隠れたるところに、私たちはもう一度こういう時代、フリーセックス何でも好きだったら一緒に寝てもいいよという、こういう時代にあればあるほど神様が与えてくださった体の清さということを、訴え、また特に私たちの委ねられている青年たちに、もう一度強調しなきゃいけないと思うことであります。まあ、いずれにいたしましても、神様が清いお方だということを理解するために旧約聖書の人たちはそれを具体的な生活を通して、ああこういうことをすることが清いことなんだということを肌で感じる練習をしたわけであります。でもこれ練習でありまして、実際問題はどうかというと、どうですか皆さん方。イスラエルの歴史を見れば分かりますように、彼らはその練習に失敗をしてしまったわけです。性的な面では本当に不道徳なことがイザヤの時代に行われていたことを私たちは見ますし、また他の宗教に染まってはいけないよと言ったのに、彼は偶像教をたくさんどんどん取り入れてそれに染まっていきました。いわば彼らは失敗をしてしまったわけです。何が欠けているんでしょうか。何が清いか清くないかという区別の問題は分かったんですけれど、それを行う力がなかったんですね。 新約聖書が違うのはそこであります。そこでこのペテロに戻ります。はい、一番最初のペテロに戻りたいと思います。ペテロは旧約聖書における強調を繰り返したのではありません。もう一つ高いレベルでそのことをこうアピールをしているわけであります。どういうことかと言いますならば、一つは私たちが、様々な欲望に従わない、14節、これから全く清くなる道が備えられている。もちろんこれは欲望と言っているのは肉体に備わった食欲、性欲、いろんなそうした保存欲そのものを指しているのではありません。もしそうならば私たちは次の瞬間から死んでしまいますが、そうではなくて、それを自己中心的に使う、私たちは欲望というのはあるんですけれども、それを自己中心的な目的のために使うときに、それが悪しき欲望になってしまうわけです。神様はそれはノー、全ての私たちの欲望なりというのは神の栄光のために使う。だから食べることなんか神様は規定することないじゃないか、これは私の食べるのは私の権利だと言ってパクパクパクパクね食べてしまったら、それはやっぱり神様に従わないことになってしまいます。皆さん食べることにおいてコントロールがどうでしょうか。あるいは性欲についてもそうです。これは汚らわしいもの、いやらしいものではありません。神様がお作りになった清い尊い素晴らしいものですけれども、もしそれが自分の肉体的な欲求を満たすために異性の体を用いるとしたならば、それは悪しき欲望になってしまいます。神様はその自己中心的な方向にするものから私たちを救い出すよと約束してくださったわけです。またそうでなければいけない。それから15節、先ほどもう司会者が半分ぐらい説明してくださいまして助かっております。あなた方を召してくださった聖なる方に習って、この習ってという言葉がとても大切です。これはこのお方と同質のものとなるということ、それからそのお方に足跡を習っていくという二つの意味があります。習ってという場合にはね、その同質の関係を持つようになるということです。例えば私たちが、ある国に入ったならば、その国の言葉を使わないと仲間と認めてもらえませんね。いや私は外人だから、もうどうせもう通訳雇えばいいんだと言っても、なかなかその人たちと心は通じません。もし私たちがある国に行って、そしてその人たちと友達になろうと思ったならば、苦労してでもその国の言葉を覚えなくちゃなりません。まあ仮にマスターできなかったとしても、せめて片言でもいいからね、ハロー、ハワイユー、何でも構いませんから使うと、そこにコミュニケーションってものが生じてまいりますね。今大リーグに野球の選手がどんどんどんどんと流出しておりますけども、時々私はあのインタビューを聞いて、あこの人頑張ってるなと思う人と、全然頑張らないなと思う人と二通りあります。まあ頑張らないでいいやと思ってる人はそれもそれでいいんです。それは見上げたもんです。4割打ちはいいんだろうってガンガン打ってる人もいますね。けどもやっぱりどうですか、キャッチャーが一回一回通訳付きでピッチャーのところ行ってね、これこれこの球をこっちに投げろ、あっちに投げろっていうのを通訳付きでやったら、とってもこれ大変でしょ。だから城島さんはとても英語をもう一生懸命うまく覚えようとしてる。あれもう仕事からしょうがない。私たちもこれはね、清くなるということは何か特別な性質を持つということじゃなくて、神様とコミュニケーションができるようになるということなんです。わかりますね。そうじゃなければ お互い通じない。全然コンタクトを持てないということです。ですから同質の神様が持ってらっしゃる言葉と私たちの持っている言葉というものが通じ合うようになるための最低限のそうした同質性ということです。かといってよろしいですか、私たちが神様と同じようになって私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと言った時に次の瞬間から私は聖でございますと言って神様になってしまうわけではないでしょう。そんな人見たことありません。ジョン・ウェスレーという人も私たちの完全というのは神様の完全でもないし天使の完全でもない、人間として神様が期待される分野における期待される分量における完全だと言ってますね。神様はこれだけのクオリティは持ちなさいよ。さあ、それじゃこれだけのクオリティって何だろうでしょう。聖ということは、これは純粋ということも兼ね合わせています。他のものを愛する愛ではなくして、私たちが神様を純粋に心を尽くし思いを尽くし精神を尽くして愛する心、これが交り気のない愛ということで、そこに自己愛、それは自己愛はあってもいいんですけども、それが先に立ってはいけない。主を心を尽くして愛すること、これは主が期待しておられることです。そして私たちが身を捧げるときに可能なものであります。もう一つ、習ってということは、これは道筋に習ってということです。司会者が先ほどお話してくださったように、私たちはイエス様を見るときにイエス様がどんな道筋をたどってくださったかということを見ることができます。特に人からいじめられたときに、罵られたときに、人々から誤解されたときに、捨てられたときに、イエス様はどんな態度を取りなさったかということを私たちは新約聖書の中で見ていることです。イエス様の中に清い生き方とはこういうもんだという模範をいただいています。ですから私たちはそのなり生き方に習っていきたいものであると思います。ここで問題はですね、そんなことまだできっこないという反論があると思うんです。皆さんどうですか、この性別界で話聞くのはね、まあこれはもう、そうだろう、先生は牧師だから商売だから言ってるんだろうけどもね、私は月曜から火曜金曜まではこのノンクリスチャンの間に揉まれてね、いろんな汚い言葉を聞いたり、汚いビジネスの中に首を突っ込んだり手を突っ込んだりしてるんだから、そんな清い清いなんて言ってらんないっておっしゃる方が半分ぐらいいらっしゃるかなと思うんです。さてそうでしょうか。聖書はこう言ってるんですね、あらゆる行いにおいてと書いてます。よろしいですか、日曜日のあらゆる行いと書いてあるんですよ。日曜日の朝から晩までは清い気持ちで過ごしましょう、月曜からはまあ適当でいいですとは書いてない。あらゆる行いにおいて、商売、ビジネスの世界、あるいは友達関係において、私たちがあらゆる行いにおいて清いものとされなさい。そうすると具体的に、そんなこと言ったら孤立しちゃうじゃない、そんなこと言ったら生きていけないじゃない、友達みんな失ってしまうじゃない、みんなが悪い言葉使ってメール交換してるの私だけそんなのやりません、みんなが悪いテレビ見てるの私はそんなもん見ません、話題にも加わりません、ずーんと済ましてたらもうね、学校でもそれこそもう仕方されちゃう、仕方どころかもう全然箸にも棒にもかからない。神様が期待しておられるのはもっとダイナミックな生き方です。他のものとは違っても、それに勝るところの愛と、またエネルギーと、また情熱とを持って生きときときに、私たちは他の人たちとは違った形でのコミュニケーション、違った形での尊敬、違った形での友達関係ということを 気づくことは決して不可能なことではない、私はそう信じています。まあ、そうでなければ今までずっと私もずっとノンクリスチャンの同窓生といろいろ付き合っておりますけれども、沢城お前は飲まないのかって、まあ、何回も同窓会出るためにはありますけども、まあ、飲まないよ、でも飲まないけども一緒に話をするよって言って間に入っています。でその中に、だんだん皆さんから関心を持って、お前のいる教会は目黒のそばにあるんだそうです。あ、ここの教会に 4,5 人来たことがあります。桜が綺麗なの、今度同窓会そこでやっていいか、そこまで皆さんが賛成してくれました。いいよ、ただ酒は出ない。ああとってまあそれでもね、でも私たちはね本当に違ってもいいけども、違ってもちゃんとコミュニケーションを持ち、人々との間に共通関係というものを持って生きていくことは可能なんです。神様は力を与えてくださいます。さあそこで一番最後の問題は、そうなれるかという問題です。難しいんじゃない、それは教会の中で特別な人だけなればいいんじゃない、普通の人は普通でいいんじゃない。今日新学生が沸かしてくださったからね、新学生になる人は記憶なくちゃいけないね。だけども私は普通の生活してるから普通でいいんだ。違うんです、全ての人がです。そしてここにされなさいと書いてあるところ面白いですね。15節、皆さんお気づきになりました？聖なるものとなりなさいって言うとすごく怖いですね。頑張るぞって気持ちになる。されなさい、優しいですね。自分の力じゃないんです、神様がこのことを可能にしてくださるんですよ。頑張るんじゃありません。なぜ、その理由が18節19節にあります。あなた方が不祖伝来の虚しい生き方からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。傷のない尊い血によった、この中にイエス様が全ての私たちの罪の身代わりとなって、かつての罪を許してくださった、今持っている罪に対しても終わりとしてくださったということが、ヘブル書の中にこれでもかこれでもかというほど出てまいります。イエス様の十字架の血潮は私たちを完全に清めるものであります。今日はここまでにとどめておきたいと思います。もっと喋らないと何かこう終わった感じがしないんですけれども、主の恵みにお委ねします。私たち自分の力ではない、イエス様の完全な十字架の救いによってそれは可能なんだ。どうしたらいいんでしょうね。次のお話しましょう。お祈りします。神様ありがとうございます。あなたは清い生き方を私たちに期待しておられます。しかもそれは頑張ってやりなさいということではない、あなたが全部準備してくださったキリストの無ごたらしいあの十字架のものすごい犠牲によって勝ち取ってくださったものでございます。私たちはありがとうございますと言ってそれを受け取りますから、主よどうぞ日常生活においてあなたの清きを表すものとさせてください。主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。